山本です。
村山です。
どんです。
タツです。
なんかあれ飲みに行ってたね。
ん
エクストラ、
はい、はいはい、冷たいビール飲みに行ってきました。
何冷たいビール。
本通りの。
え、本通りの。
それフローズンのやつ。
あ、違う、キリンじゃなくて朝日の
マイナス2度のやつ。
マイナス2度の
39度の
とろけそうな。
え、逆なんだよね。冷た
いな。冷たい冷たい。
熱いんじゃないの。
なんで39度じゃん。
逆に飲みたいけどね。熱いビール
。熱いビール。
熱いビールね。あれ高いの。550円でした、一杯。
あ、でも普通か。
うん。
お店で飲むビールにしたら普通。
普通。
まあまあ普通じゃないですか。
え、あのフローズンビールは俺も行ったことない。
あれはね、600円超えるよね。
あ、じゃああっちの方がちょっと高いんだ。
高いですね。
630円ぐらいだ
と。え、エクストラコールドビールとフローズンビールは違うの。
はい。キリンのフローズン一番搾りっていうのが、
うん、
は、
うん、
もうあのフローズンなんですよ、本当に泡が。
へえ。
白いうんこみたいなのが乗ってるんですよ。
本当ビール業界から干されるよ。
アラジちゃんが持ってくるやつみたいな。本当に。うん、本当に、まあ、まあ、それこそ、ね、ソフトクリームなんですよ。うん、
上に泡が、
上の泡がもうシャリシャリに凍ってるんです
よ。
それのおかげでずっと蓋されててずっと冷たいっていう、う
ん、でマイナス2度は別に普通の泡な
の。普通の 泡、見た目は完全普通の。
冷気が逃げないの。
逃げない。王将にもあるん
です。
王将にもあるんです。
王将にもある。王将にもあるらしいよ。
え、フローズンビール。
いや、違う
エクストラ。あ、結構ちょいちょい飲み屋に入ってるんだよ。
餃子の王将ってすげえんだよ。
そうなんですか。
そう、
すげえすげえって言われてもいい。
日本に何百店舗ってあるじゃん、
うん、
はい、
全部の店舗が黒なんですよ。
黒字なの。
それブラック企業、
ブラック企業。
違う違う、ブラック企業じゃなくて、ブラック企業じゃなくて、
ワタミ的なやつってこと。
違う違う違う。
ありえそうで怖い。
違う、今日なんか企業批判みたいな。
マジ。え、だって人が死んでもいいんでしょ。
でも俺、餃子の王将の天津飯が日本一うまいと思う。
うん、
天津飯の中で。
天津飯ほんと美味しいですよね。
天津飯ランキングでってことですか。それとも
てかね、天津飯ランキングの中だけど、
うん、
天津飯ランキングにエントリーされてるのが俺、うん、王将しかない
お前じゃあダメじゃない。
なんだよ、他にさ、だって中華料理は入るべ。
それ
は言っていいじゃん。じゃあ入ってさ、入って、うん、天津飯食べようってあんまならんだ。
あんまならない。
ならないでしょ。
あんまならない。
はい。はい、天津飯と中華丼って違うの。
え、違う違う違う違う。
卵じゃないですか。
卵な。
そうそうそう。
卵がどっちがどっちなの。
卵でコーティングされてんのが天津飯なの。
おおおお。
で、あんかけになってんの。
あ、じゃあ俺天津飯食べたことない。
え、
天津飯童貞ですか。
うん。
へ
え。少女。
少女。なんで
同じやつ。
同じやつ。
そうやねん。
天津飯はね、女名詞なんだよ。
うん。
え、
女名
詞、女性名詞、
女性名
詞。
フランス語はそういうのがある。気をつけた
らいいよ。あ、そうか、
そうか、そうそうそう。
中華丼は男性名詞、
うん、
やっぱ、
ごめん、
やっぱ丼ぶりだから、
はいはいはい、
丼ぶりはやっぱ男子でしょ。
天津飯だって丼ぶりで来たりするでしょ。
でもほら、みんなで分けっこしたらできるじゃん。
うん、はいはい、
中華丼はこう
書き込む、書き込むみたいなさ。
天津飯は割と女性的でみんな分け合うところが、
メルシー
母性がある、
メルシー的な
ところ、包み込む優しさが
ある。そうそうそう。
ああ、なるほどね。
ミーシャ、まあ、ミーシャ、
うん、ミーシャ包み込むように
包み込むように
名前だけ、
うん、そう、そういうところがあるわけです。
へ、
うん、えー、じゃねえし。ギャッツビーつけて、カッコつけて。やっぱ言っといた方がいいかな。広島に住む成金アラサー男が現在公開中の映画について札束片手に話すだけ、3人の限界点を調べながらリスナーと一緒に成長しようという極めてドキュメンタリーチックな語り下ろしをゴージャスにお送りいたします。それが
ポッドキャストでつかこうへい。
このポッドキャストで塚公平、
はいはい、
今まで準レギュラーとしていろんな人を迎えしてきましたけれども、うん、私とこうじゃ初対面です、
ね、
はいはい、ですが、このポッドキャストに参加してくれるということで、
うん、はい、
自己紹介したいと思います。お願いします、
はい、どうも、タツです。広島に来てもうすぐで1年です。
あ、そうなんですか。よろしくお願いします。
知らない人が家にいる。いや
どちらだったんですか。
出身は茨城出身で。
あ、茨城ですか。
茨城じゃないですよ、茨城です。
茨城です、う
ん、マックスコーヒーでおなじみの、
マックスコーヒー茨城なんだ。
茨城です。
茨城と栃木だけだったっけ最初。
あと千葉も。
千葉もか、は
い、なんて呼んだらいいですか。
タツで。
タツでいいですか。
はい、
今日はそんなタツをお迎えし
ますね。梅宮じゃないよ。
漬物屋で同じ。
年下なんでしょ。
年下です。
年下なんでしょ。
うん、
あ、そう、この中で一番年下ですから。
そうそうそうそうそう、は
い、ということで、今日の映画こちらでございます。華麗なるギャツビー。あらすじ。1920年代、禁酒法時代のアメリカが舞台。ニューヨークへやってきた作家を夢見るニックは、宮殿のような豪邸に住む大富豪ギャッツビーにパーティーの招待を受けました。パーティーの最中、姿を見せたギャッツビーはニックに接近。ギャッツビーの狙いはニックのいとこの嫁であるデイジーに近づくためでした、ということでございます、うん、はい、
いとこの嫁はおかしくない。
いとこ
デイジー自体がいとこでしょ。
あ、そうそうそう、うん、ニックのいとこであるデイジーに近づくためでした、うん、ということでございます。はい、原作がスコット・フィッツ・ジェラルドという人の、1925年の小説ということでございまして、うん、今回の2013年版というようなことでございます、うん、映画は実際、1970年代に一度作られているんですけれども、今回もう一度作ってみようということで、監督がバズ・ラーマンという人で、今までで言うとムーラン・ルージュとかですね、ロミオとジュリエットとかいうような、映画を、はい、
どんな超人なんかね、バズ・ラーマン
ね。何、どんな技。
ゼブラマンと一緒にしない
バズラーマンジュニア。
兄貴を作るな。だからなんかこう、なんかなんだっけ、あの、うん、ムーランルージュとか、うん、ロミオとジュリエットとかなので、割とその、
シャラ臭いやつでしょ。
シャラ臭いやつ、
メロメロっとした感じ、
ゴージャスな、
うん、まあまあね、うんうん、
ラグジュアリーな感じのね、うん、
はいはいはい、
するの
きらびやかな、
そうそうそうそうそう、
はいはい、
華やかな舞台を、うん、割と撮ってきた監督だと。出演はレオナルド・ディカプリオ、はい、トビー・マグワイアと、
うん、
あのニックですね。
あ、ニック、
うん、トビー・マグワイア、スパイダーマンですね、
うん、
ああ、そうですね、
はい、
マグワイさん、
ケツアゴ、バランスのいい配役だった。
まあそうですね。だニックがその小説家で、
うん、
その
あれ小説家、
小説家上がり、
小説家志望、
そうそうそう。でそのニックが、ギャッツビーの豪邸の隣に家を構えて、
うん、
仕事先に行って仕事してるんですよ。ギャッツビーの豪邸にパーティーがあるんだと、
うん、
パーティーがあるんですけど、パーティーがあるって誰も言ってないらしいんだけど、人が集まってるらしいんですけど、
うんうん、
まあ主治肉林が繰り広げられてるわけですよ、
うんうん、どう、あのパーティーさ、
うん、
音楽どう、あれ、あ、俺今回の映画で一番気に入らんかったの、あ、この辺の音楽の使い方がいまいち、なんか
前に合ってなかった感じがしますね、
うん、ヒップホップだったり EDM だったりみたいな、
うん
うん、
あえて
バコバコ使いよった
でしょうけど、打ち込みバンバンになっててね、
うん、
いやだからですね、あのその辺とか、うん、なんつうんだろうな、だからこの間のジャンゴの話ともちょっとつながるんですけど、うん、ジャンゴってそういうそのウエスタンの映画だったんですよね、うん、
はい、
その割と2パックとか、うん、ヒップホップを結構ガッチリ使ってた、
うん、
だけどハマってるなっていうのをすごい思って、うんうん、
あれはハマってましたよ。
いい映画でかっこいいなと思ったんですよ、
うん、
で今回は1920年代っていうので、うんうん、割とその時代も全面的に打ち出されてて、その音楽的にどうするんだろうっていうと、うん、まあ同じようなアプローチをしてるわけですよ。要はそのヒップホップを重ねてみたりとかしてるんですけど、うん、なんかね、
うん、まあね、ジャンゴの場合はまあまたその黒人白人みたいなところもあるから、
リズムだけで選んでる感じ、
うん、うん、まあまあまあ流行り歌ばっかり、まあ、乗っけてたからね。
だよね、
うん、
うん、
まあ、まあ、あえてだけその客に分かりやすいように、
あ、
そのパーティーでかかる流行り歌、うん、今だったらこんなでしょみたいなことだとは思うんだけど、
うん、
あまりにも絵と合わんでね、
う
ん、
その時にそのパーティーで盛り上がってる様子みたいなので、うん、みんなもう当然酒とか組み交わしてるんだけど、その中でそのダンスを踊ってる人たちがいるんですよ、うんうん、
はい、
でそのダンス自体は明らかにその古いんですよ、
う
ん、だから
そ
の
そうです、ね、
ゴーゴーみたいなノリなわけですよね、
うんうん、
だけどかかってるのが JG とかだったら、
うんう
ん、なんかどういうことなのみたいなね、ちょっと違和感を覚えるんですよね。
まあまあありっちゃありだと思うんだけど、
はいはい、
あの俺、まあ、その絵的には好きだったんだけど、あのキャブキャロウェイみたいなやつおったじゃん、ジャズの司会みたいな人だったやつ、
はいはいはい、
あいつがあまりにも存在がジャズっぽすぎて、
う
あれを抜きにしてみんなが踊り寄るだけだったら、まあ、どんな音楽でもいいんかなと思うんだけど、うん、あれを結構ずっと抜き寄ったじゃん、
うん、
でちょっとなと思って、
まあね、うん、今回あのこの華麗なるギャツビー自体は先ほども言いましたけども小説が元になってて、うん、その小説をドンさんは何回も読んでる、
あとね、日本語訳で 5個出てんだけど、
5個も出て
んの、5個出てて2個は読んでる。
どの辺が好きなんですかこの小説自体は。
絵にしやすい描写の方が重なっていくんじゃけ、その例えばそのパーティーの様子とかを、うん、こう比喩とかを交えながら重ね、言葉を重ねていってすごくバッと、
うん、
浮かぶような表現がすごく上手で、それをずっと繋いでいって、
うん、
本当に世界が見えるっていう感じの、
うん、
そういう表現が好き、うん、だけど話の内容がっていうよりは、うん、その表現がすごく上手って、繊細っていうか綺麗に重ねていくっていうか、
うんうん、
あの黄色いイギリスジャガーのスポーツカーとかさ、
うんうん、
いうのもそういうのの細かいことの積み重ねないよね。で分かりやすいじゃん、
うんうん、
バカじゃんだって黄色いスポーツカー、
まあね、
うん、で対してだってブキャナンはずっと昔からいい家柄のやつだけシックな紺のスポーツカーだよね、うんうん、あのニックのことトモ、うん、トモよみたいな、うん、もうジャイアンカみたいな、はい、あれの時にオールドスポートって言ったんだけど、あれは
オールドスポート
っていうのを、まああのうん、まあ親友とか古い友達みたいな、うんうんうん、いう意味なんだけど、うんうん、あれってイギリス表現なんよ。
へ
え、うんうん、アメリカ人はあんまり、うん、関係あの最後の辺でブキャナンがさ、うん、その言い方はどこで覚えてきたんだみたいな、
うんうん、
でなんかそれはそのオックスフォードに、まあ、短期間行っとったと、
うんうん、
その時にそれを覚えて、うん、そのヨーロッパっぽくてかっこいいっていうので使っとるわけよね、
うん、
そういう上っ面感、
なるほどなるほど、ね、
なるほど、は
い、うんうん、さっきあの1970年代のその華麗なるギャツビーの方も見させてもらってますけど、うん、まあ、はい、要所要所であの端折りながらでしたが、うんうん、まあその点はですね、あの今回で言うと、誰だ、バズラーマン監督が、うんうん、あのきちんとこう脚色はしてるのかなというような気はするんですけど、うんうん、1970年代版のギャッツビー、うん、そのギャッツビーがですね、うん、だから最初はそのパーティーをやってるんだけれども、うん、この主催者がギャッツビーだ、この自宅はギャッツビーだっていうのはみんな知ってるんですけど、うん、富裕層のそのパーティーに参加してる人たちは招待もされてないし、勝手に乗り付けてると、
うんうん、
でギャッツビーに会ったことさえないっていうんですよ、うんうんうん、で会ったことさえないっていうので、うん、ずっと登場が引っ張られるわけです、
うんうん、
でその中で主人公の、その、まあ、主人公と言っていいのかな、そのニックにですね、
うんうん、
あのとうとうギャッツビーと出会うっていうシーンがあって、うんうん、後ろ姿が出てきて、
うん、
ふわっと振り返ったら、
うん、
グラスを持ったレオナルド・ディカプリオがいて、
うん
うん、I'm Gatsby、うん、打ち上げ花火ドーンやりすぎやろ
っていうね、素晴らしかった、
そうだ そうだね、
笑顔がね、
そうなんですよ、うん、もうそこまでされると、うん、それはもうかっこいいっていう感じで分かったよ。もうだからね、あの日本人の嫌な感覚ですけど、うん、笑ってしまうぐらいの、
まあ、ちょっと笑いますよね。
もう、うん、ちょっと笑うの
笑います
ね。もうそこまでかっこいいって言えって言われるんだったら分かりやすくて言いますよみたいな感じになってるんですよ。
うん、
そのギャッツビーがですね、その、ニックのいとこであるデイジーに思いを寄せていて、大昔に、
うんうん、
その戦時中。
うん
う
ん、
そうですね、
戦時中やね、
将校をしてた頃に出会った相手なんだと、
うんうん、
でその頃に愛をささやき合ったと言ってですね、うん、車の中でなんか喋ってるシーンが差し込まれるんですけど、うん、あれどうかなと思ったんですけど、うん、そんな恋沙汰するやついる今の時代っていう、うん、
はいはい、
まあ、20年代ならいたのかね、つつましやかだったのかな、あんなに、うん、アメリカの背景が分かりませんが、
まあね、
そうなんですよ。でその辺からそのまあちょっとしばらくはですね、
うん、
そのどうにかしてデイジーに接近しようとする、
うん、
ギャツビーみたいなのがずっと描かれていくわけなんですけど、
うん、いやでもねあれね、
はいはい、
すごいよね、純粋さがね。
てかですね、
あれはそう、あれはそう、
純粋って思い込み
ギャッツビーの、
うんうん、
う
ん、
そうそう、
もう僕にはですね、うん、ちょっとあの童貞感がひどくて、
あ、確かに
トゥー童貞なんですよ。
トゥー童貞、トゥー中二病です
ね。そうです
トゥー中二病
で
ね、
で成功しちゃった、
うん、そうなんです、うん、
中二病の成功例ですね。
さっきちょっと確認したんですけど、1970年代の、
うん、
その昔に映画やったやつだから、うん、あのまあ今度ちょっとごめんなさい話整理するわ、
うん、
そのパーティーを、うん、後から分かるんですけど、うん、パーティーをそうやって主催して、うん、みんなにランチ期騒ぎをさせて、うん、豪邸にどんどんどんどん招待してたのも、うん、デイジーに会うためだったっていうんですよ。
そうそうそうそう、いつか来るだろうと、
そうですね、
いつか来てくれ
る、うん、えっていう話なんですけどはっていうんですよ、うん、なんか方法はないのっていうちょっと思ってしまうんですけど、うん、まあそういうことなんですって、うん、そのうちデイジーが来てくれるだろうっていうどんぶり勘定で
続けてるどんぶり勘定、
お金を使い続けてたらしい、
でかいどんぶりだけどね、
いやすごいだと思って
食べきれないよそれ、
すごいですよだってあの状況から言ったら多分ね、うん、1日800万とかだぜ多分
いやもうもっとかかるんじゃないですか、
でしょ、
うん、
週末だけで言うても多分5000万使いますよ月で、
うんうん、すげえですよ、
で多分あの毎回グラスとかもね新調してね、
うんうん、そうよ、うん、
しかも探しに 歩きに出ないわけでしょ、うん、パーティー嫌いだから、
うん、そうそうそう、
見つかるわけないですよ、
そん
な
の、そう
ですよ、窓から
の、そうですよねでようやく来た、うん、いとこに羊に頼んで伝言するってもう童貞すぎるだろしっかりしろよそれだけ、ね、それだけお金を使って、
ね、
ようやく、
うん、
お茶会をするわけですよ、
やっとの思い
で、そうですよ、
紅茶飲んでましたからね、
お茶会を手にするわけです、うん、しかも自分家に呼ぶのは忍びねえから、うん、ちょっとニックン家に呼んでみると来るっていう2分前、
うん、
遅いから帰るって言ったんですよ、お前勘弁してくれよこいつ弁当見たねえぞとそれででしょ、それでようやくデイジーが、
うん
うん、車に乗ってやってきます、
うんうんうん、
あらこんな花を仕掛けてくれてありがとう、
うん、
いやいやどういたしまして、中に入ってごらんよ、
うん、
ニックが促すわけですよ
まだ知らないですよね、うん、レイジーは
そうです
いること中に、
昔まさか出会った、
うん、
将校さんがこんなところにいると、うん、愛をささやき合った将校、
言ったら恋人がですよ、
そうです、うん、いるわけないと思って踏み込んでいくわけですよ、うんうん、そしたらこんなに花を用意してくれてありがとうね、うん、って言って終わりなわけですよ、うん、あれどこに行ったねって言ったら外に逃げてやった
大雨の中で、
しかもびっちょびちょ
白いスーツが透けるぐらいびっちょびちょ
めっちゃ透けてました
ベランダからどっか行ってで玄関にまた戻ってくるんですよね、
びっちょびちょなのに髪の毛直す
そうそうどうしたって言いましたどうした
お前がどうした
お前がどうした
いやでもね、童貞感がでもしょうがないよね、なんかそのあいつのあれじゃんか、そのガキの頃から全部人生プランを作ってやりよったじゃん、
うん、あいつ、あはいはいはい、
でその中でもともと女がおったら野望が達成できるみたいなのがあったけ、多分デイジー以外と何もないよ、
ないんでしょうね、
リアル童貞だよ、
あそこまで、
そうでしょう、だからまあある意味こうね、
う
ん、サクセスストーリーを体現するためにそういうところはほったらかしてきた男ですから、
そうそう、
1970年代版をチェックすると、うん、そこまで贈呈感の演出がないんですよ、
ないですね、
けどシュッとしてる
もんね、 そこまでおちょこちょいじゃない
ですね、うん、でも、ね、でもその元のやつの方がやっぱ忠実だけど
でしょう、
でも今回のやつの方が起伏があってやっぱ面白いけどね、うんうん、なんかその、うん、
あ
純粋さみたいなのはすごい今回の方が出とると思う、うん、
あそのギャッツビーのピュアさ、
ピュアさ、うん、
だから70年代のやつは割と渋い会話劇の中で話の面白さを見せてる感じに対して、
まあこうだから小説をそのまま写実化するというか、
いう感じだね、あれ
をより映画としての
エンターテインメントに、
結局その音楽にしても 3D にしてもそういうところでこう
3D?
そうか 3D やった
3D 上やった
あ、そうなの、
そうそうそう
2D だった、
割とね、僕はちょっと気になったのは、
うん、
最初のギャッツビーのパーティーから、うん、その金持ちたちが帰っていくんだみたいな時に、うん、もうなんか6、7人ぐらいが箱乗りして帰ってるじゃないですか、うわーって言うて帰ってくるけど、いやいや、そこまでせんでええんちゃうみたいなさ、うん、なんか
しかもその当時の車であんだけ乗ってたら多分走らんよ
基本、
うん、
前のギャツビーに比べるとやっぱ4割増し5割増しぐらいでやってるんだなっていうのはよくわかるわけですよ、
うん、
そのパーティーに対してもそんなに混んでもいいんじゃないって言ってるじゃないですか、
寿司詰めだもんね、
そうそうそう、来てます、もうこんなじゃないですか、
踊れねえよ、
そ そらたま、
あれ、そうそう、ね、人数かけてくるのは偉いなと思うけどね。
まあね、うん、いや、そらそうだと思うよ、うんうん、
だって日本のやつとかでああいうのやったら、あれ見た顔しかおらんくらいになるじゃん、うん、そうそう、あれ、あ、
そうそう、うん、もうその30ぐらい集めて、うん、あと、うん、多分ね CG でかさ増しする感じになると思うよ、うん、だけどそこはね多分ねある程度集めてたから、うん、そこは偉いなとは思うし、うん、なんかこうなんていうのかな、そのパーティーをした後に、うん、プールにもなんか浮いてるとか、うん、なんかこう紙テープみたいなのも引っかかってるみたいなのとかって、うん、なんかその祭りの後的な感覚も上手じゃないですか、
うんうんうん、本当に集めないと出てこない、
ね、そうそうそうそう、なんかねそういうのとかって上手だなとかって思ったりはするんだけど、全体的にやっぱりこうムーラン・ルージュとかロミオとジュリエットをやっている人だけあって、こうどんどんどんどんとそのかさ増ししていきたいタイプなんだろうなと思いますけどもね。
でも70年代のやつ見てみるとやっぱ盛りっとるけどね、シャラップなんか
ね。いやいや、そうそうそう、やっぱ色つけたい人なんですよね、うん、でもどうなんだろうね、だから監督としての相性をちょっと考えてしまう映画かな。
でも多分あれぐらいやらんと、うん、見れんぐらい古臭い話ではあると思うよ。
いや、そうでしょうね、うん、そのディカプリオがその完膚なきまでに男前かって言われると、うん、ちょっと違う気もするんだよな、まあ、
そうですね、うん、そうですね、生い立ち的には野心家で成り上がってきたっていう背景があるから、うん、その辺の、うん、ワイルドさというか、
あとチャーミングさもやっぱあるとは思うけど、ね、うん、
まあね、チャーミングだよね、うん、そうだよね、
いや、まあそれによった演出になっとるんだと思うけどね、うん、人選に、うん、ああ、じゃけさ、なんか70年代のよりちょっとバタバタした感じとか、うん、やっぱ可愛らしいじゃんか、
可愛らしかった、うん、
まあ、それもニックの前でしか見せんみたいな感じとか、
う
ん、
まあ、
う
ん、
そうですね、うん、
ある程度この小説がヒットした理由っていうのが、うん、そのストーリー的な話で言うと、うん、時代的な皮肉だったりするわけですよ。
そうだね、だけど、あれ舞台はバブルで、うん、書いた頃はブラックマンデーの後だけ、うん、
そっか、
その、うん、その当時の振り返りじゃないけど、うん、憧れみたいなんとかも含まれての小説だけんね、うん、
原作はだから原作も20年代、
25年
25年って言ってたよ、
うん、でもブラックマンデーが21、2年とか
ぐらいだからね、
はいはいはい、
流行り廃りっていうものに対しては、うん、あの誰も立つ鳥跡を濁さずじゃないですけれども、うんうん、ね、そこに群がってた人たちだって、うん、何年後かにはそっぽを向いてないんだよっていう、うん、そっぽ向いてんだよっていう、ね、向いてない、うん、そうそうそうそう、もう誰もいないのさ、うん、お金持ちや富裕層っていう人たちは、何の反省も生み出さないし、うん、何の結果も生み出さないし、次へ次へと向かっていくだけっていう皮肉、うんうん、だけどギャツビーは自分の過去、うん、幼少時代のことをほっぽり投げて今の人生を手にしてるじゃないですか、
うんうん、
名前さえ変えて、うんうん、だから、うん、やつは過去さえ洗浄できると信じて疑わないわけですよ、
うんうん、過去はやり直せる
そう、うん、だから過去も全部書き換えちゃえいいじゃん、うん、っていうのをデイジーに求めるわけですよ、
うん、
だけど、
ね、
いやいやそれは無理よ、うん、
結構そうさらっと言ってましたけど、
うん、
対比してませんでしたね、うん、ギャッツビーは結構過去に対して
執着
するけど、
あのその全部のストーリーを自分が書いた通りにならないと、うん、あの未来がもううまくいかないと思ってるからなんだよね、うん、今もそう自分で作ってきて、うん、でもその5年前かのとこからのやつがちょっと狂っとるけ、今書き換えなきゃみたいな、
うんうんうん、
日記を書き換えてしまえみたいな、うん、タイプだけ、これを書き換えんと次がないみたいな、
うん、
でもキャナちゃんフレキシブルだよね、うんうん、だからフレキシブルっていうか、まあ俺はもうずっと金持ちだけ、
うん、
俺は普通にしとけば普通にそうなるんだよみたいな、
そう
そういう余裕があるっていうか、
金持ちのもの
がね、そうそうそう、うん、余裕があるやつってないやつっていうあれかもしれないし、
ね、まあね、
うん、
とかその、うん、ある意味トムはその過去をきちんと証明プルーフしておかないと、うんうん、自分がやっぱ違うものになってしまうね、うん、お金持ちだから最初から、うん、最初から富裕層だから、うん、生まれた時のことをきちんと証明しておかないと、うん、自分の今が成り立たないから、過去は当然過去であるべきだっていう考え方なんです、
はいはい、
ギャツビーは、うん、いやいやもう過去も全部 書き直して現在にするんだと、
うんね、あれ対比的にだけどトムとあれは面白いよね、うん、大学もイエールとオックスフォード、
うん、ああそうですね、
イエールってやっぱアメリカの金持ちのガキが行くいいところで学習院みたいなもんなんよね、だから日本で言ったら、うんうんうん、でギャツビーはイギリスなわけよ、そのアメリカによるべき立場がないけイギリスに求めるよ、
はあはあはあ、
なるほど、
で車もジャガーなんや、うん、
はいはいはい、
で喋り方もイギリスなの
よ、なるほどなるほどなるほど、イギリスかぶれなわけね、
うん、そうそうそうそう、うん、それはそのアメリカにないから、うんうん、そのアメリカの人が知らないところで、うんうん、新しいものを作る
バックボーン、なるほどね、
うん、嘘だけどね、
よるべがないわけね、
そうそうそうそう、
おおなるほど、
う
ん、
いうことか、
うん、へえ、どうだ、そうですよ、あんまりあんまり喋ってない、大丈夫、
喋って大丈夫です、
どんな映画でしたか、タツ的には、
僕的にはその70年代と比べるとまずニックの語り口調が比較的に多かったのかなと、うん、今回の映画の方が、
はあはあはあはあ、
なるほどね、いうのはさっき見てて
感じました、ああまあそうだね、
ニックを主人公としてあまりこう扱ってない感じがありましたね、70年代、
ね、そうだね、一部になってる、ね、話のね、うん、それもうちょっと引いた感じだもんね、うん、
今回はニックの色が、
ね、そうだね、でもそれはやっぱ監督の分かりやすさも提示だろう ね、
全部分かりやすくなるんですよね、
うん、差し込みよったもんね、ずっと何回もね、現代、現代をね、
そうですね、うんうん、だから俺は割とね、この監督は、日本のあのつまんない映画撮る人たちと似てるかもしれない、ね、感覚的になんか上辺で作る 人なんだなってちょっと思っちゃって、洋画が最高とか洋画なんてクソだとかっていう話じゃなくて、洋画にもこういう映画あるんだなと思いました
、うんうんうん、ああ、なるほど、
ちょっと説明っぽい感じの映画
っていうか、ね、説明っぽい、うん、説明方
にゃ
ー、お納得のにゃ
納得のにゃというような感じでした、う
ん、はい、
はい、ということで華麗なるギャツビーでした、
うっ
す、はい、
ごちそうさま、うん、
このポッドキャスト一応最後にですねランキングをしてまして、
はい、
今まで見た映画を並べていってます、うん、うん、1位がですね、うん、ジャンゴ、
ジャンゴでしたね、
はい、うん、クエンティン・タランティーノ監督、うん、ジャンゴです、うん、2位がフライト、
フライト、
はい、うん、主演デンジェル・ワシントン、うんうん、3位が、ライフ・オブ・パイ、
あ、ライフ・オブ・パイ、
はい、トラです、
うん、トラと漂流
した227日、
286日
227
日ぐらい、263日、
増えてる増えてる、死ぬわ
どっちか死んでますね、
何でよ
うん、4位がジャッキーチェン、
ジャッキーチェン、うん、
ライジングドラゴンとなっております、はい、うん、
はいはいはいはい、
サトシ、近藤サトシのニューアルバムに、うん、ライフオブパイっていう曲がありました、
そうあいつ見たの、
あいつ見てたよね、
あ、そうなんだ
よ、あいつだっていたでしょ、
うん、
あ、その時
分かったっけ、そっか、ライフオブパイの回で出た
よ、喋ったあいつ、
喋ったでしょ、喋ったでしょ、うん、
記憶にない、
喋ったよ結構喋ってるよ、
本当に
いいアルバムですよ、あれ
本当に、
うん、いいですか、
うん、
なんですか、
お、うん、
じゃあ参ります、今回の、華麗なるギャツビー、うん、何位でしょうか、それではいきます、せーの、4位、
あ、
バラけたな、
何位言ってた、
3位、
うん、5位でしょ、
5位、
うん、
4位、
おお、ちょっと待って、3か4か5、うん、じゃあ1位2位はいいんだね、
1位、うん、2位は
ジャンゴとフライトは超えれてないと、じゃあそれでいきましょう、
うん、
はい、でライフ・オブ・パイを超えてるかどうかっていうことですか、
うん、
ライフ・オブ・パイ超えてる、
うん、今の気分で
超えてきた、
うん、うん、ライフ・オブ・パイがねもう僕の中でね
薄れて
もう記憶喪失か、
違うんですよ、もう
頭の中の消しゴムか
違う違う、キャラクサいや
つキャラクサくない、
うん、もう
何何
あの、うん、胃もたれしてるから、ね、僕の中で
もう一回見たいけどね、
うん、もう一回見たいな、確かに、う
ん、割とあのゴージャス感好き、
いや、やかましかったです、ほんと
どっちやつ
だよ
褒めろや、
どっちだよ、
褒めろや、やかましい映画だなって
思
って
反証しろよ
でも、そう、でもさっき話しながら、うん、分かりやすさの演出なんだなっていうのを思うと、うん、確かになと思って、うん、初めて、
うん、
こっち見ずに、うん、70年代の方を見たとしたら、
うん、
多分途中で飽きとるわというのを今聞きながら思ったんですよね、うん、
ああなるほどね、
映画としてちゃんと観客をに こう見せ続ける工夫を凝らした映画なんだなというふうに今思ったですよ。ただやっぱちょっと車のブーンとか過剰に音がうるさかったのが嫌だったんですけど、
今回140何分でしょ、
144分、
もうちょっと縮めれると思うよ。
2次会内にしてほしかったら、
いやそうだね、
パイ下でもいいっすよ。
パイ下でいい、
パイ、
じゃあここ
下乳でいいですか。
下乳でいいっすよ、横乳
ちょっと出て
るないですか。ちょっと出てる、ちょっと出てる
ちょっと出てる、
ちょっと出てる、ちょっと出てる、横乳って何、ライオンパイと同列になっちゃうよ。それおかしいじゃない、ジャッキー問題ですよ。
ジャッキー問題、ジャッキーより上か下か、
そう、これからね、ジャッキー問題って割とつきまとうと思う、うん、他の映画と比べにくいもん。
あ、で
も
ね、ジャッキーより上でしょ。
あれジャッキーより上、
俺、微妙だよね。ジャッキー面白かったけどさ、個人的な思い入れがあるけど、俺はちょっとジャッキーより上かなって感じ、
ああそう、
ジャッキーにも、ジャッキーにはあんまりないな、個人的な思い入れ、
ジャッキー同情票は、これから多分どんどん下がっていくと思われるので、じゃあいいですよ。じゃあ俺折れましょうか。いいよいいよ。わかりました。じゃあ、今回。
同情だったってこと
違う違う。違う。
流したけど、同情だったってこと、
同情で、今回見た部分もあるじゃないですか。
そうですね、最後だから。
引退作じゃなかったら見てないだろ、これ。
見てない。
どう考えても。
見てない。
じゃあ、操作してください。今回の、華麗なるギャツビー、第4位でございます。
お疲れ様
で
した。
次回予告、後半に続く。